多分、この業界、まあ、どうしようかなという段階に入りつつあると思うんですね。基本的には1台の業者、2台の業者、3台の業者っていう人たちの構成が約 80%、90% というはずで構成されているわけですから、大変難しい、大変難しい組織なんですね。しかし、この保険がなければ、ちょっと困るということも事実でありますので、それを、やはり現状がこういう現状であるから、今日ターニングポイントにしてですね、申し送りをしながら、今日決まった結果に基づいて、一歩先へ進みましょうと。それから、来年またこういうことあるわけですが、この1年間がこの組織の勝負どころです。やらなきゃなんないこと山のようにあるんですね。それをぜひやって継続していっていただきたいことと、今日までいろいろあったけれども新しい人を受け入れていただいて、それでもう何ですかね、第三委員会だとか裁判だとか行政復興者、もう終わりにしましょう、今日ターニングポイントに終わりにして先行きましょうという決意を、まあ決意とまで言わないけど、全員役員、今回の役員全員の賛同意見として、まとまりました。その点を皆さんにまず、ご報告というかお伝えしておきます。今日は、先ほどやったみたいに、昨年までは全くなかったようなね、方式のパターンがいよいよ始まってます。これは何でかというと、やはり我々もやっぱり10年一昔で、さすがにこの時代になったらこういうことをしていかなきゃいけないんだなという段階に入っていることも間違いないんだろうと思います。だからそういうものを大事にして、なるべくみんな仲良くいけるような共済共同組合ですね、これからみんなで作っていければ、また一緒にね、やっていただければ、まあ、いい組織に絶対なると思いますので、今日はぜひですね、結果をもって明日また迎えようということにぜひよろしくお願いしたいと思います。なお、いろいろ思うことはいっぱいあると思うんで、それはまたどっかの場面で、どこですよね、よくわからない、大好き、タンクじゃない、タンクなんとかじゃない、基本的には手を挙げてもらって、まあ、引っかかる部分では発言してください。発言してみんなで検証して検討して、その結果、こうだね、ああだね、そして出た新しい役者さんに、まあ、やっていただくという段階にぜひ皆さん協力して、その方向性を今日は出していただければと思います。本日はどうもご苦労様です。
会長、委員長どうもありがとうございました。ここで臨時総代会成立に確認をいたします。山城専務理事、お願いいたします。
お疲れ様です。本日14時現在、出席の総代数は54名様です。委任状の提出数は23名様、合計いたしまして出席総代数は77名となります。過半数のご出席をいただいていますので、定款第47条に規定されている通り、半数以上の総代の方が出席されていますので、本総代会は適法に成立しております。以上ご報告です。
山城さん理事、どうもありがとうございました。次に議長の選出に移りますが、理事会では石垣孝弘様にお願いしたいということになっておりますが、石垣孝弘様でよろしいでしょうか。皆さんの拍手で同意を得たということで、石垣孝弘様、よろしくお願いいたします。
マイク使って、マイク。
大阪の石垣でございます。皆様の協力を得ながら理事を進めてまいります。何卒よろしくお願いします。 それでは早速ですけれども、第1号議案、役員選任について、こちらの議案を、に関する説明を事務局にお願いします。
それでは第1号議案、役員選任について、概略のご説明をさせていただきます。皆様お手元の資料は、役員候補の お名前が並んでいる名簿をお配りしておるところでございますが、私からはまず、すでにご承知の方も多いと思いますけれども、ここまでの経緯について、おさらいの意味で、また今日は初めてお越しの方もいられると思いますので、経緯をかいつまんでご説明をさせていただきたいと思います。役員選任に関しましては、昨年6月23日に、通常総代会を開きまして、役員の選任ということを行ったわけでございますけれども、当組合のさまざまな運営の在り方に関しまして、総代の選挙の在り方、すなわちその総代会に出席している総代の選び方について、法律に照らしたらどうなのかという、ご質問であるとか、不服の申し立てといったようなことがありましたりして、さまざまな決議事項について、見直しを図る必要があろうということがございました。したがって、昨年の6月23日の通常総代会で選ばれた役員のメンバーに関しましても、もう一度やり直しをする必要があるのではないか、あるいはそこで決議された予算とか決算といったものももう一度やり直す必要があるのではないかというような問題提起がなされた経緯があります。でその後、皆様もご承知の通り、警察庁と国土交通省から業務改善命令という形で、総代の選挙をより公平公正なやり方でやり直しをしなさい、またそこで選ばれた総代の皆さんが、まさにここにお集まりの皆様ですけれども、その方々で臨時の総代会を開いて、そこで過去の議案をもう一度議決してくださいという業務改善命令が出されました。これを受けまして、総代選挙のやり直し、また3月の23日24日に臨時総代会を開催いたしまして、そこで過去の議案につきまして再度議決を図るということで、皆様に大変なご努力ご協力をいただきまして、それらの議決を行ってきた次第であります。もう多くは述べませんけれども、ご承知のように過去の議決という時には、昨年の6月の通常総代会の議決のみならず、過去10年の予算決算を再度議決に付すこと、また重要な定款であるとか規約の関係の変更といったものにも再度議決を付すことということでありましたので、その命令を忠実に守りまして、それらを達成してきたというところでございます。それで3月の臨時総代会の席では、役員選任という議案に関しましては、さまざまなご議論もございまして、でまた当時の役員選任のルールといったものは、出席者の全員の賛同が必要であるということもありましたので、なんか現実には一人でも異論があるということであれば成立しないというルールでありました。もちろん、一人も異論なくまとまるということもあるのかもしれませんけれども、その時の臨時総代会では、時間の中ではまとまりきらなかったという経過がございます。そうでありますので、それでは、まとまらなかったものはやむを得ず、次の宿題になりますということで、次の取り組みというものを模索してまいりましたわけですけれども、これも皆様にはご報告の通りでございますが、新しい役員が決まるまでは、これまでの役員は責任を持って任に当たる、共済の業務には一切支障が及ばないようにする、これは当然のことでありまして、ここまで努めてまいりました。で一方で、では新しい役員を選ぶについてはどのようにしようかということでありますので、 やはりできるだけ速やかに、総代の皆さんの意思を持って選んでいただくということが最善であろうということで、ありますので、行政庁とも相談をしながら、来る通常総代会の前に臨時総代会を本日のように開催いたしまして、役員を選任しようということを決めました。でしからばどのような方法で役員を選任するかということでありますけれども、こちらは3月の臨時総代会で私どももう一度自分たちの定款や関連する規約というものを見直しまして、皆様に可決成立をさせていただきましたルールがございまして、その中の一つが役員選任の規約でございます。この役員選任の規約は今回どのような内容になったかといいますと、総代の皆様を全国を3つのブロックに分けまして、その3つのブロックから3名ずつ推薦委員というものを選んでいただきまして、その推薦委員が3ブロックから3名合わせて9名選ばれた方々で推薦会議を開いていただいて、そこで役員になるべき方をリストアップしていただこうということになっております。で、この選任規約というのは中小企業等協同組合法にのっとりまして、そのように推薦を選んで推薦会議を開いて、そこで作られた案を総代会にかけまして、この時には過半数の賛同をもって成立するという、そういうルールでございますので、私どもはこの方法論にのっとって今般の役員選任の取り組みを進めていこうということで、ここまで取り組んできたという経過でございます。で、従いまして皆様のお手元にありますこの役員の案のリストというものは、6月の2日にこの推薦会議を東京で開いていただきまして、9名の推薦員全員のご出席のもとで議論をしていただいて得られました成案ということになってございます。で、これはあくまで推薦会議における案でございますので、これを皆様に本日お諮りをして皆様のご承認をいただいて可決できれば、これをもちまして決定という形にさせていただきたいということでございます。以上概略でございますけれども、ここまでの経過ご説明させていただきました。一旦議長にお戻しします。
それでは、推薦会議の経過説明を推薦会議長であります山北文雄氏にお願いします。
こんにちは、山北です。先日6月2日に、先ほど専務理事から、説明のあった通り、推薦会議というものを、全国、3ブロックから、選ばれた合計9名、9名全員の出席をもちまして、朝9時15分、東京の、全国運転代行共済協同組合4階会議室にて行いました。3時半まで、途中1時間の昼休みを取りながら、進行させていただきました。これも初めてのことなので、なかなか、考えながらやりましたが、その推薦委員の中から、議長を選考するというルールに伴って、私がその議長に推薦されましたので、皆さんの承認を得て、議長をさせていただきました。では、その日どのように、やったのかということをちょっと簡単に説明させていただきます。まず議長を選出し、私の方から、出席の確認を取り、会の成立を確認し、推薦の方法を、法的にのっとったものを説明させていただきました。全国から、まず理事と幹事を別々に推薦するんですが、3ブロックから何名ずつということではなく、全国にいらっしゃる優秀な、人材の方を選んでいただきたいと、だからこの地区から何人とかという案文はありませんと、ルール上ありませんと、本当に、優秀であるとお願いしたいという方を選んでくださいということで始めました。で、まあ、結構皆さんもご承知のように、あの人はこういう考えを持っている、この人はこういう考えを持っている、いろんな方がいらっしゃいます。で、あの人はこう言ってる、この人はこう言っていると、 こういう無駄なことをずっと繰り返すのはもうやめましょうと、どこかで止めないとこんなん永遠に輪廻しますよということで、ものすごく、推薦会議も、あの人はダメこの人はダメはやめましょうと、あの人がどういう理由でどういいという人だけばかりを推薦しましょう、要するにプラスだけの、推薦をしましょうと。もちろんその中で、意見を交わして、いやこの人はこうではないかああではないかというものはもちろん結構ですが、カットしていくんではなく、プラスのこの人はこういう理由で推薦するということでどんどん名前を挙げていただきました。であとは選び方なんですが、やはり、これもあの推薦会議の中で、承認を得てやったことですけれども、あの人がこの人を推薦しているとかそういうことが、推薦会議の中のメンバーは自信を持って私は誰々を推薦すると言って発言していますから、それはものすごくよくわかることで、もう問題は一切ありませんけれども、お互いにまたそれ以外の方に、いろんなことをね、推測されるより自信を持って 推薦できる人に投票しましょうということで、無記名投票を提案させていただいて、その選考委員の中で、無記名投票、定数、理事に関しては10名から14名、幹事は、2、3名程度ということですので、その中で、定数になるまで、推薦をし、投票しを繰り返しました。最初に24名の、候補者が出ました。その中で、全員で投票していきました。ですから、何人書いてもいいんです別に。ですから、それで1回目の選投票をしたときにまず7名は決まりました。その24名の中から7名は、1回で決まりました。で、定数の最低の定数の10名に足りませんので、もう一度投票しました。決まりませんでした。ではもっとじゃあ他にいい人はいないのかということで、推薦はないのかということで名前をどんどん、どんどんは出ませんでしたけれども、名前を挙げていって、この人はこうだから、こういいんですという説明をし、それを投票を繰り返した結果、理事に関しては10名、幹事に関しては2名、最低数が、出揃ったところで、15時30分、これでいいかということで全員の、承認を得て、もちろんその最初に7名決まった、10名決まったは推薦委員の3分の2が良しとしないとその推薦会議を通過しないから、24名の候補のうち、10名決めるのに何度も選挙を繰り返したと、投票を繰り返したということです。このような方法で、推薦会議を終了し、皆さんのお手元に配られている方が、今回、この議案として、提出させていただいている役員案です。これに関して、皆さんに今日ご審議をいただき、賛同を得ていただければこれで決定ということになります。これはもちろん案ですので、皆さんの、意見が出るかもしれませんので、細かいことで、回答は、推薦委員に対する回答はとりあえず、議長である私が代表してさせていただきたいと思いますが、また何かあれば、本会議議長に、質問なり、ご意見などおっしゃっていただきたいと思います。とりあえずここまでの、説明で質問のある方がいらっしゃれば、この推薦会議に関しての説明に関して質問のある方があれば、はい、どうぞ。
香川の泉です。その推薦理由のところで、中立の立場を維持できる人格で熱意を有する方とか、就任時に中立で冷静な判断を行った方とか書いてあるんですけど、これはどのようなことがあったんですか、就任時に。
ちょっと待ってください。このままこの内容の審議に入ってしまうんでよろしいんですか。それは進行は一応議長が していただくことですけど、今の説明に関しての質問があれば今私は
質問は待ってください。
はい、
私は今日後でまた質問を受けますので、
はい、
今の私の説明に関してで、質問があれば、今答えて私の、とりあえず、は今度ご、候補者を紹介させていただきます。はい、どうぞ。
先ほど山北さんが責任を持って推薦するっていうんであれば、どうして無記名投票を選んだんですか。責任を持つんだったら記名投票で十分です。自分に責任を持って推薦するんだったら記名投票が当たり前だと思うんです。
これは、これは、やはり、現在の状況を垣間見てみると、よく言われている何派だとかっていうような言い方をされている方が多いと思いますけれども、本当に素直になって自分自身の心で投票していただくためにそれがいいと考えて審議を図ったら、それでいこうという賛成決議が推薦委員の中で取れたのでそのようにしました。
あの素直な気持ちというより、これは利害関係でしょ。役員決めるのは当たり前のことです。これが法人である限りみんなの利害です。全代表は儲かって組合員にその配当が出るという利害です。そこにおいて派閥があるのは当たり前だし、あって当たり前のことに対して素直な気持ちなんて、あの綺麗事言われてますけどもね、本来は記名投票でしょう。それで責任取るわけでしょう。
ですから候補者に関しては推薦をする方が、理由を持ってちゃんと推薦しています。この人を私は推薦するということで、候補者を、出しております。そこに関しては、隠すことも何もありません。ですから、推薦者推薦理由に関しては皆さんが、面前でちゃんと行っております。投票に関しては、当然ですけど、その推薦委員9名の中もに候補者がおります。もちろんここに名前が挙がっている人、今回名前が挙がらなかった人含めて推薦委員9名の中に、何人かの候補者がおります。やはりあなたがあなたに手を挙げたりとか挙げないとかっていうことはやはり、心情的にやりにくいと思ったので、素直になるために無記名にしました。
もう一遍、性格がしつこいんだね。もう一回だけ聞かせてくださいね。
はい、
次選の方もおられるでしょうし、他選の方もおられます。それは理解できるんです。で、推薦理由、皆さんおっしゃったわけでしょ。皆さんがおっしゃったその推薦理由によって、本人が誰に投票するかは、また変わるかもしれないわけでしょ。今山下さんがおっしゃってるのはそういうことでしょ。だったらどうしてその推薦した時点で自分の投票をしようとする人に投票しないんですか。それが変わるわけですか。
いや、それは当然自分の推薦した人は自分は推薦されてると思いますよ。一票入れるわけじゃないですから、定数分まで入れますから。例えば7人決まったとき残り3名ですから、残り3名分までは投票できますから。あ、違うか、条件14ですまではの差額は、投票できますので。ですから当然ですけど、自分の推薦された方はおそらく皆さん自分で投票されてみえると。ただそれ以外の方ですね、それ以外の方に関しては誰が誰に投票しているかは実際は分かりません。これ今回の方法は。
すみません、ちょっと待ってください。質疑応答の時間は取ってありますので、ね、その時にお願いします。はい、まず今議長が言われている山北、推薦議長が言われている、こちらの話先に進めてください。
はい、とりあえずここまでの回答で、もし質疑応答があれば、後ほどですが、はい、よろしいでしょうか。今のところの回答は。はい、それでは次に候補者の方を紹介させていただきます。皆さんのお手元に配ってある通り、リストの順番にお呼びいたしますので、私がお呼びした方は前に出てきて、とりあえずこちらに並んでください。 北海道の伊藤様、言えませんか。あ、はい。岩手の小向井様、福島の馬場様、石川の藤田様、呼んだ順番に、こちらから前から、リストと名前が合わないので、大阪の寺島様、和歌山の森本様、愛媛の橋本様、福岡の青木信弘様、院外で桜井様、同じく院外で山城様、まず、今お呼びした10名が理事、幹事は入っておりません。理事の、候補の10名の方です。それでは一言、顔と名前が皆さん合わないと思いますので、一言ずつ、ご挨拶をお願いします。
北海道の総代さんから推薦されました伊藤です。よろしくお願いします。
お疲れ様です。岩手の小向井です。よろしくお願いします。
お疲れ様です。福島県の馬場と申します。よろしくお願いします。
石川県の藤田と申します。1年間役員をさせていただいたんですけども、あまり、いろんな問題が多すぎまして、一点なんですけども、斉藤理事長の裁判問題、そして、総代選挙、そして業務改善命令ということでいろいろありましたけれども、あまり、共済会のための議論もあまりできませんでしたので、今回推薦いただきますので、今回頑張ってやりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
大阪の寺島です。よろしくお願いいたします。
和歌山の森本です。よろしくお願いします。
愛媛県の橋本です。よろしくお願いいたします。
福岡の青木です。よろしくお願いいたします。
院外の桜井でございます。今までの経験とルートを使いまして、皆さんの事業のために全力を尽くしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
私も院外の事務局担当山城でございます。共済協同組合としては組織の立て直しと経営の立て直しという大きな2つの柱が課題としてあると認識しております。組織の立て直しは本当に皆様のご協力のおかげで、全国を挙げての総代選挙をやっていただいて、こうしてまたお仕事をやりくりしながらこのように集まっていただいて、総代会を重ねてこう開いてくる中で、新たな定款規約といったものを着々と整備してこれていると、これは本当にこれからのステップ飛躍につながることは間違いないと確信しておりますし、感謝しております。もちろんこの歩みは止めませんけれども、組織の立て直し引き続き気を引き締めて臨んでまいりたいと思います。合わせて経営の立て直しでございます。こちらがこの1年、どちらかというとウエイトがかけ、切れてなかったという現状がございます。こちらについて、なお一層の決意を持ちまして、早期に方向性を打ち出していくという作業を行っていきたいと思いますので、この新しい布陣といったものをぜひ全面的にご支援をいただきたいとお願いを申し上げる次第です。そのご期待に応えられるように結果を出せるよう頑張ってまいりたいと思います。私の抱負とさせていただきます。
はい。それでは、理事の10名の、推薦をさせていただいた方々です。ありがとうございます。一度席のお戻りください。次に、幹事の方2名を、推薦させていただいております。ご紹介します。鳥取の種子様、 前にお願いします。院外の谷木様。
鳥取の谷子と言います。鳥取県は一番人口が少なくて一番貧乏です。貧乏にならないようにこの共済会がお金持ちになるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
あ、大阪の谷木です。もし、幹事としてもし選ばれたらならばですね、まあ、2期目になるんですけども、去年もこの席で申し上げましたように会計士としての職業上の倫理を守り、職責を果たしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。じゃあお席に、以上の方が、推薦員9名で、推薦させていただいた、本日の議案としてで、ご案内させていただきました。それでは議長の前に返します。
ありがとうございます。で、少し後先になりましたけれども、議案に入る前に、一つですね、進行のルール、いつものことですけれども、お話しさせてもらいます。総代会議案に関して質問のある総代の方は挙手の上、発言の許可を議長に伝えてください。許可を受けましたら質問用のマイクにおいて、都道府県とお名前を言っていただいた上で質問をお願いします。またこの臨時総代会では賛否を明確にするため、すべての議案は投票で議決することといたします。議決を行う場合、議場を締め切りまして、議案ごとに総代数を確認した上で投票用紙をお配りしますので、投票開始時に議場から離れることはご遠慮ください。また議場締め切りを行っているときは議場から出ることはできませんし、外に出ておられる総代がおられましたらその議案が決するまで再入場はできません。状況に応じて休憩を挟みながら運営してまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。それでは、第1号議案の役員選任についての質問をお送りします。どうぞ。和歌
山さん。はい、和歌山県の門口でございます。今回のですね、まあ、前回もそうですけども、私が議長の時に答申に出された第三者委員会、この答申がですね非常に重要視されました。まあ第三者委員会 の設立は宮田問題のいろんな問題が私の時に解決できない上に第三者委員会に答申しようじゃないかということを北海道の委員会理事が提案されまして、それで賛成だそうで、その第三者委員会が設立されたと、こういう経過です。それでその第三者委員会 の設立の答申が出ました。私たちもそれを 真剣に議論しました。その時にですね、答申の中に入っている5名 その役員にふさわしくないという方々がですね、来期も引き続き私は役員をしたいんだと、こういう挙手があったんですね。で、じゃあ斉藤と伊藤は何で悪いんだと、斉藤と伊藤だけに焦点が当たってその5名の方々は自分たちは要するに責任がないんだということで、まあありましたんで、私はそれ不合理だと、整合性がないということで、斉藤さんと伊藤さんのこの共済会の立て直しという、その時は私の方が 58% ありましたから、事項ですね、ちょっとさまざまな問題ありましたんで、まあお願いしたと、こういう事態です。それでですね、今回の私も推薦委員の一人なんですけども、議事録がね作られていると思うんですよ。作られています。まあ松井さんも、まあ、言われたように、そんな、ね、簡単なもんじゃなくて、その議事録をですね皆さんに配布した方がねいいと思うんですけどね、いかがでしょうかね。
は
お答えいたします。議事録用意をいたしまして皆さんにご覧いただけるように手配したいと思いますが、できるだけこの議案のうちにでも間に合いますかね。早急にさせていただきます。
はい、わかりました
。他の質問ですが、
香川の泉です。先ほど話してた件なんですけど、役員就任時に中立で冷静な判断を行った方と書いたんですが、推薦理由のところに、これ就任時に何かあったんですか。何があってこの中立されてどのような冷静な判断を行ったかいうのを具体的に言ってもらいたいんですけど、新しく相談になったものとかがわからないと思うんで。
山
下
さん、
はい、それではですね、これは、ここに、表示している、紹介は推薦をされた推薦者が、の考えで書かれました。じゃあすみません、ちょっと座って失礼します。ので、この推薦会議の中で作った文章ではございません。推薦者の、推薦理由として書かれた文章を採用しております。
そしたら長年やっとる方は全員知っとるいうことはないんですか。その推薦した方しか知らないいうことは。
何です
か。推薦理由いう、まあ、推薦をした方が書いとるいうこと
で。ああ、これはですね、推薦会議、もう一度先ほどちょっと、説明に不足があったので、推薦委員がどうやって投票したかというところで、最初24名出ました。24名分の名前と今ここに書いてあるような推薦理由それぞれを述べて、こういうホワイトボード、こうやってプロジェクターで掲示しながら、全員を紹介し、名前のところに丸バツ欄だけを作り、マックス何人、当初1回目はだから14個まで丸がつけれるわけですけれども、そういうものを作って、丸バツをつけていただきました。で7名決まった段階で残り定数分だけの、残った方の一覧に残り定数分の数まで丸がつけれるように、配りました。だから誰々の名前を書くということではなく、
名前じゃなくて、
あ、これはですね、
就任時に中立で冷静な判断書いとるけど、この就任時に何かあったんですか。何かあってその中立いうも辞書で調べたら、どっちにもつかずに冷静な判断という意味なので、
これは特に何かがあったとかということではなく、推薦者のコメントです。これを
コメント、
はい、推薦理由、
こういうことをしたからこの人を推薦しているのではない。
いや、もちろんないですね。
これ推薦理由って書いてるからどういう意味。
これはですから推薦者が、この方をこういう理由で推薦したいということを、言われて、表示しているだけで、その推薦者の方の
その冷静な判断を行った方ってこっちは分からんので、どのような冷静な判断を行ったのか。
これは我々推薦員全員がその人を知っているわけではないので、我々9名の推薦員も全員を知っているわけではありません。だから推薦する人がこういう方ですということを推薦員に、
全員のことが分か、全員の人が分かってなかったらこの人がいいですよ言われたってこの言葉だけでは分からんの違うもん。
ですからそれを推薦理由を聞きながらその人の、ことに関してみんなが質問をし、納得できた方に、
いやそれやけどもうみんな帰ってしまうとか質問のしようがないし、また出てくるんですか。前さっきの推薦、
いや推薦された方はこれ関係ないんですかね。自分自身は推薦員が書いてる理由です。これは、
ちょっと分かりにくい。また後で質問します。
はい、
議長、軽口
さん
どうぞ。
和歌山の門口です。私も推薦委員の一人ですけども、あくまでもこれは推薦した人がこうだろうと思ってですね、推薦しただけです。私たちが認めてるわけじゃないです。ね、これを書いて私が認めたわけです。私は随分異論があります。 明日新しいあのひな壇に座れたら必ずその指摘します。それは明日、はい、一応なんかまあこれの件はそういうことです。
もうマイクいらんわ、俺声大きいからね。
ああ、いい。
柳沢さんちょっと不整合や。あなたさっきはこの推薦理由っていうのをね、推薦理由っていうのを選ばれた方の意見っておっしゃった最初。それでまた突っ込むと今度は推薦した人間の意見やと。それをね2回繰り返してるんや。つまり4回や。言動言葉がね4回意味が変わってる。で本当にこれは推薦理由っていうことを書かれてるんでね、推薦委員の意見だと思うんです。
そうだ。
で最後におっしゃったその4回目の時にそれもおっしゃってるんでね、推薦理由として今山下さんがおっしゃったようにだったら皆さんどうやって推薦料が分かったんですかね。それよりも推薦された方、推薦委員の言葉を聞かせていただきたいんです。それからこの推薦会議6月2日ですかね、この前に私5月の半ばに事務局長に電話をかけてるんです。で推薦委員の推薦理由を、例えば山北さんだったらあなたが推薦した方の推薦理由を一つずつ言っていただくと、伊藤さんも推薦委員に入っとってです、門口さんも入っとってです。だからその伊藤さんだったら伊藤さんが何名を推薦したのかは私には分からない。その代わり事務局長に頼んだのは一人ずつに対して私はこういった理由でこの人を推薦したと、5名推薦したんだったら5名分言っていただきたいと、それをお願いしてたらこういう文書が出来上がってきたと。これ今までの総裁会でまあ方法も変わったからなかったんでしょうけどね、私できる限り事務局長には逃げ道作って電話をしてるんです。他のことに対しても必ず逃げ道は作ってあります。彼を守ろうとするからです。だけども今この答弁をするっていうことなんで本当にその推薦理由をお聞きしたい。責任を持って推薦されてるんだったら推薦理由をお聞かせいただきたい。派閥が分かったっていいじゃないですか。
推薦理由っていうのは推薦委員のがいいですか、推薦委員が余命推薦したならその余命の理由をということですか。ここに、この例えば、10名の方見えますけれどここに推薦理由というのが書いてありますよね。それは、この方の名前を挙げられた方が推薦 こういう理由でというふうに推薦会議にされた理由なんですよ。
議長よろしいですか。山北さんは何名推薦されたんですか。
私は3名推薦してます、
ね、じゃあその3名推薦された方の私の推薦理由っていうのを言っていただけますか。無理ですか。
私だけが回答すると他の推薦委員が全員、聞かれた場合回答しないといけなくなりますし、でその3人が3人とも、党なのか総理なのかは話は違うんですね。全部で24名出てますから、9名の。
先ほどあなたおっしゃったように推薦の理由と投票は違うとおっしゃったんじゃないんですか。
9名、ここの9名を推薦された方の、あ、ごめんなさい、10名と2名を推薦された方の、9名の、推薦員皆さんが、通りいただければ、別に問題ありませんけれど。
ちょっと答弁伊藤さんに来てもらいます。
店員の伊藤です、まあ、幹事は今日は抜きにします。松井さんですか。
はい、
松井さんね、はい、まあ、いろいろとあなたも綺麗事をおっしゃるんですけども、今3年4年前ぐらいまでに この共済会が一枚岩でなっているときは、これは堂々と推薦した市の誰を推薦しました、誰を推薦しましたということができるんですよ。だけども、今のこの現状、不服申し立てを同じ組合員が不服申し立てをしたり、そしてその中でまた役員の足の引っ張り合いをしたり、裁判沙汰を起こしたり、こんな異常な今のこの組織体なんですよ。その中で誰がどういう理由で誰と誰を推薦したということを明記してしまうと、非常にあなたが今やってるような、私パソコンとかツイッターとかそういうのは全く無知なんで、見ることもしないし作ることもしないし、だけどもいろいろあなたが発信されてるというプログラム、あのブログっていうんですか、何ですか、
ブログではありません。
そういうコピーはね、ちゃんと送られてきますよ。こういうものを見るとね、あなたの主観でいろんなことを書いてる。これは一部組織を混乱させるんですよ。そういう方がいる中で、そういう私が誰を選びました、誰を選びましたなんて言ってしまうと、ますます混乱起きるんですよ、この組織。だから今ここで推薦理由を挙げてるのは、9人の推薦委員が全て同じ理由でその人を推薦してるわけじゃないんですよ。この方がいいって言った推薦委員がこういう理由でこの人を推薦しますって言ってることなんですから、それ以上あの細かいところまで誰がどうやっていたんだ、誰がどれでも推薦したんだなんてことを今言うことだけがナンセンスだと思いませんか。
思わない。じゃあ私も意見一つだけ言わせてね。一つ伊藤さんに対しての反論なんで、これだけ言わせて、誰々が訴え起こしたのなんのって言われてますけども、ここに最初にやられたの伊藤さんっていうのが宮平さんの答弁書であります。じゃあどうしてあなたは最初にこれをやったんですか。その上で今度は宮平さんから催告書っていうのが届いた後に、これは伊藤さんの文章ですね、私が発信した平成3年ちょっと日付がこれ、
松井さんちょっとよろしいですか。
一つずつに誰かを訴え起こしたのなんのっていうことが出てくるんやけども、みんながやってるんだったらそれはなしにしないですか。なしにしてほしいんです。
いろいろわかりますけれども、当議案から今度は離れていってるんですよね。とにかく議案を進めていかないと、今日もね、以前の理事総裁会のようなことになりますんで、今は、この今、新しい、推薦された方の方を、に対しての質問ですからね。ちょっと逸脱した質問は避けてください。
滋賀県の加藤です。第三者委員会というのが2年ほど前にできまして、それ答申されましたですね。そこで、その答申については厳格に実施するということではなかったんですか。
玄関口、
そういうことはないんです。ただ単に答申だけ受けたというだけですか。それははっきりさせます。
はい、
準備を返事できますか。
当時でないとわからんやろ。
確かに直接議案でないかもしれないけど、ご関心の意味は分かるという意味ですよ、はい、それで多分今までの議論の中でもその第三者委員会の答申という言い方もされておられますけれども、第三者委員会自体は、こういう経緯だ、 この人にヒアリングをしたらこういうふうに回答している、これはおかしいというのは弁護士の方々も突っ込むと思うんですけど、なるほどとこういうことを言っているというのを一通り全部整理して、で、当時この関係者としてこの人はこう責任があるのではないか、ここまでは責任を追及できないのではないかというようなところで、ことのつまりが第三者委員会はそういう経過検証という格好になっているんですね。 で、その後当時の役員の皆さんの中で、まあ、次の今後はそういう方々関係した方々というのは携わらないというやり方がいいのではないか、あるいは当時の顧問弁護士に、意見を求めたら一旦退いた方がいいのではないかというようなご意見などが出てきているので、それを尊重しようというようなこう意見交換というのがあったようなことを承知しています。ただそれがこう金科玉条というかその拘束力を持ってこの組織においてそれを絶対視してやるかどうかというようなことについては必ずしもそういう意思決定をしているという経過はないのでございます。
その点について通り の, あの会長ですね、ちょっと説明してください。
門口さん
加藤さんお願いします。はい、説明します。社会通念上ですよ、社会通念上どこもそう、相撲協会もありましたね、どこもありましたね、銀行もありましたね。で、第三者委員会が答申したのはね、それを尊重するというのがこれ社会通念上の常識でございます。それだけです。
当時副理事長の山下なんでちょっといいですか。皆さんのその言っている答申というのは、何を指して言っているのかがよく分かりませんけれども、全体なのか、もちろん全体のことでしょうけれども、特に言われていることは、当時の顧問弁護士である相場弁護士が、分かりやすく相場弁護士なりの表現をしたものが、皆さんに広まっているということです。こと細かなことを1から10までということではきっとないので、
今ちょっとおっしゃいましたけど、相場弁護士の個人的な見解ですか。あれは
違いますよ。
もちろん第三者委員会の、報告書を得て相場弁護士が、まとめていただいた、文書です。
それについて文書化されているわけですね。
もともと原文ですか。あります
ね。ただ一回それを見てください。
それは私の判断ではではないです。
任務表閲覧を要求します。
今日事務局長5部ほど持ってくる時段違うの。
閲覧を後でしたらいいです。
3月の臨時の中で皆様の議案書にお付けしてまして、でもし今見たことがないということでしたら間に合えば用意し、加藤さん分だけでも基本的にはオープンにしてあるものです。それといずれにしても今回の推薦会議の今回出てきている案というのはどういう形でその第三者委員会の兼ね合いであるとか相場弁護士の見解を取り扱ったかまでは存じませんけれども入っておりませんので、ただいずれにしても結果としてはそうした観点も踏まえつつご議論なさったんであろうなという結果に出ております。
ちょっと先ほどから経験されている方がおりますね、川野由美さん先ほど挙げていただきました。どうぞ。
はい、先ほど伊藤さんが言ったんですけど、こと細かくやっぱり知らないとまたどういうのかな、ざっとしたのが上に立つというか、きちっとこのようなことをした理由を全ての人が一つ取ってその推薦理由を見たらこれでこうなっとんやないんで、皆さんがほんならその人にしようか言うなら分かるんですけど、これは説明ができないんですか。先ほど言うとこの役員就任時に何があったか、ほんでそこで中立されて冷静な判断を行った方というのは、冷静な判断はどのような冷静な判断ですか。分からないです
よ。役員就任時に、
なんかここ書いてるんですけど、就任時
説明しようか。
就任時もかな、
ちょっとややこしくなるからまとめてみるか。
どうぞ。
よろしいですか。岡山の井上です。マイクでんでも聞こえると思うけどね。
はい、岡山の井上です、前々回の幹事もさせていただきましたし、それから今回の委員選考委員の委員もさせていただきました9人のうちの1人です。ここに書いてある選、推薦の理由、これは今山北議長が言われるように、いろんな方がいろんな方を推薦をしたわけですが、それの推薦にあたって、その理由で、まあ、中立的な立場を、この中立的な立場というのは、今までの例えば前執行部を経験された方々の方はその時点で例えば宮平問題とかそういったものが出た時に、どれにもぶれることなく中立的にこの共済をどうやって運営するか、逆に言うと間違いがないように、もちろんこの問題が出たのは宮平問題から出ております。これ平成19年誰が出したか出さないかというのは問題じゃないんです。そういう間違いがあったのを訂正するのが今回の総代会で皆さんが決議していかなくちゃならないことなんです。でまた斉藤理事長も伊藤さんも公平な、どういうか平等な意見で、どちらの組織とかそんなどれのグループとかいいんじゃなくて、やりましょうねというのを伊藤さんも言われましたよね、委員会の時にね。で新たにそういったものをやっていきましょうということです。もちろん私も裁判を起こしている原告の一人です。ただそういう問題点がある方は私ははっきり言いまして、私がどうのこうのではないんですけれども、第三者委員会の問題点は門口理事長の時にそもそもの問題点があるから直しましょうと、総代の選び方にも違いがありますよということです。まあ、先ほども5名の中の1名が私だろうと思いますけれど、これは理事会の中で手を次回やりたい方は手を挙げてくれているから、ただ単に手を挙げただけのことで、今回私はそれは全然入っておりません。まだそういう気持ちもありません。でそこの中で協力できるのは理事でなくても皆さん一会員ででもここに協力推して今の窮挙を窮地を立て直さなくちゃならないというのが今回の総代会ではなかったかと思いますし、これから一歩一歩明日から進めていく総代会で決議することではないかと思っております。で、そこに例えば、今泉さんから説明、どうなんですかというのは、個々の方々 3人が3人とも例えば推薦をした方がそこの中に中立の立場を取った人ですよというのを前回の理事の方やそういう中で見てきた人が言われ、なおかつ熱意を持ってやると、逆に言うと泉さんもやりたいということで、僕も上げていきたいんだけど年数とかそういった、例えば僕自身が今回推薦したのは第三者委員会の問題にあそこの名前が挙がってるのいいか悪いか別問題で、そういう問題があったということがまず1点、それから裁判を起こしている元に戻せという裁判だったんですけれど、前々回のところに、だけどそれの原告とはやはり入るべきではないと、特に今こういう問題点を起こして今の執行も悩んでおるところでありまして、ただそれを一つ一つ精査してこの1年2年門口さんから始まってですね、2年間少しずつそこのところを修正してきて、改善改革して皆さんの総代の意見そういったものをまとめながらここにやっと今日来たわけなんですね。まずそれがまず2つ目の理由、推薦をするの、それからもう1点、ガイドラインというのを門口さんそういったところで私たち前執行部それから前々執行部もそういうものを作ってきました。でそのガイドラインに、まあ、5年間があるのがどうなのか、これも委員会の中で山口さんがと冒頭でこういう問題がありますから、そういったところを、まあ、管理しながら、それに触れないんじゃなくて皆さんがどう思うかというのを議論しながらこの9名がいい悪いを決めていくわけではなくて、この人が適当な人ではないか、逆に言うとこの人ならやれるんじゃないかということで選んでいったわけです。だからこの今選ばれてるその10名もしくはそのどういうんですかね、幹事の方々、これが全員が全員で例えば9名の方が全員が全員でこう押していったなら一番いいんですけれど、それはみんな考え方がありまして、 じゃあ北海道の人が出るのかって言ったんで、なかったらあの広大な土地ではやはり人がいるんじゃないか、各ブロックから公衛生が取れないようなことでなくて平等に出れるような、そういったものを考えていきました。で、泉さん、大体これぐらいで分かりますでしょうか。それから松井さん、そういう事情で、委員会が進んでいったというのがこれでお分かりになったんじゃないかと思いますけど、一つご了解いただければありがたいと思います。山木さんも一生懸命それはやられましたし、またそういう公平な中で、それからいろいろな、これを起こした起こさないという問題があったから、そこに定義されて伊藤さんも出されたし、斉藤さんもそうだし、それに対して、理事長が、宮平理事長がどんだけ一生懸命頑張られたかいうのを皆さんはもう言うもがな分かってると思います。そこの中で、問題点は一つ一つ解決し、裁判問題もまだ続いておりますけれども、早く和解ができるように、逆に言うと今度の執行部の方が承認していただきましたら、そういうことが早く落ち着いて、一生懸命、本筋の教材の仕事ができるように、そのように私は原告として、原告の一人として考えております。負担のないように、逆に言うとそういう申し立てはほぼ僕も出した原告として出しているものがほぼ解決したんではないかなというふうには僕は思っております。元の前々回の総大会の決議事項をやり直してここに来たということですから、大部分が収まっておるんではないかと思います。以上です。
ちょっと話が前後になってね、今先ほど私が質問したことに対して答えをいただいてませんしね、で話が全然飛んでしまってますしね、こういうのでは困りますね。全然進行になってないですね。でね、私言いたいのは、この第三者委員会の答申をね、尊重するという、ことで、前の前の、総大会ですかね、あの時に、その、全役員の責任を認めて、総大会としてはね、全員の辞職ということを決まりましたね。で、その辞職が決まったのにもかかわらず、その役員さんがこの役員選出委員になっていると。これ、おかしいんじゃないですか？全く反省はないでしょ。で、この国は一体どこへ進めていくつもりですか？これではちょっと他の組合員から言ったらおかしいじゃないかと、これ絶対言うと思いますよ。
言われていることは私も分かります。ただこれね、ここまで進めてきて、今加藤さんが言われたことで、また足踏みなり、それこそストップしてしまうと、全くこれ、ね、新しい役員の方も決まりませんし、どうしようもなくなりますよね。
しかし、役員に決めるためにね、肝心の議論をしないということでは、これは悪いですね。
ですから、議論は今もこうして続けてますけれどもね、さあ、そこの今言いました、何度も出てる第三者委員会の答申というものを、どこまでこの組合として捉えていくかですよね。法的な全く、力はないですよね。どうなれば
法的で何も なければね、無視してもいいんですか。
いや、無視じゃなし、やはりいろんな組織によって内容が違うっていうことはあると思うんですよ。
何のために第三者委員会作ったんですかと聞いたんですけど、一体その第三者委員会作るために一体何分いったんですか、お金が。
議長、
それはまた加藤さん、
ちょっとだけ整理いたします。今加藤さん、加藤総代がおっしゃっていらっしゃる、前回の総代会っていうのは去年の6月のことをおっしゃってるんですか。去年の6月にその当時 役員の方々が、責任を取るというような形で退いたでしょうという確認ですね。でそれと、それにもかかわらずその人たちが、役員に入っているということではなくて推薦員になっているということがおかしいんじゃないかということですかね。一応事実関係だけ整理しますと、 推薦人を、まあ、どういう人になるべきかとかって制度上この人は覗かなきゃならんとか覗きましょうっていうようなことはルール上は決めかねましてですね、まあ、皆様でお話し合いをしたりしてもうすべきじゃないからそうだなっていうことで決めていかれることはあってしかるべきかもしれませんけれども、制度ルール上はどなた様も相談の方であれば推薦になれるというふうにしないとこの人はダメあの人はダメなのでそれ以外で選んでくださいということは事務局としては言えませんで、まあ、その中でお話し合いをできるだけしていただいた方がよろしかろうということで5月の12日にできるだけお集まりもいただいて過半数のご出席いただいた中で、ね、説明会を行いましてでやっぱり書面とかファックスってわけにいかないで顔を合わせながら皆さんでご意見を交わしていただいて選んでいただきましょうということで、まあ、3ブロックから3名ずつの推薦を選んでいただいたわけです。でこれにつきましてもこの人にしてくれこの人はダメですっていうようなことを外野とか事務局が差し挟むことは当然慎む話でもございましてまさにその関係当事者の皆様でお話し合いをいただいて3名を決めていただいたということでありましてその方々がどういう方を選んでこられたかというところを、まあ、皆様に今日お諮りをしたいという流れでございますので、まあ、推薦人についてこの選び方こういう基準が当てはまってないっていうような議論が、まあ、ここまでの中ではですね特段していないというのは実情かと思います。またその関係する当事者の皆さんの中でいろんなご意見交換あったとは思いますけれども、まあ、それをとやかくこちらでは口は挟めないという経過で今日至っております。
以上、
それでは松井さんどうぞ。
私がその推薦理由を言ってくれって言ったのは次選の方がいられたからです。次選をされた方がまあ理事長になりたいのか幹事になりたいのかそれは私には分かりません。でも次選の方がいたから推薦理由を言ってくれって言った単純なことです。それから第三者委員会の報告書に関しては池上さんに確証を取ってありますけれども私が国土交通省の方に開示請求をしようとした時にですね黒塗りが来るとだったら事務局の方に開示請求をしたいんだけどもっていうことを言うとこちらでも開示請求に対しては黒塗りをするという回答です。で池上事務局長の答えとして今日の総大会今日と明日ですね臨時総大会と通常総大会においてこの場内に5部ほど持ってきて掲示をするとこれが池上さんの回答です。ですからこの議場には第三者委員会の報告書っていう書類があるはずなんです。それとあともう一つだけ言いたいのは山城さんは弁が立ちますでね話を次から次からすり替えてるうまい。
今の3つほど質問が多分あったと思うんですけど一番最初に言った実践をされて見えるって言われたと思うんですが、この中の、推薦されている方がこの方自身が、自分自身を推薦してここに上がっている方はおりません。
はい
次選って言ったでしょ次選をしている人がいるって、はい、ということは自分で自分を推薦しているっていうことですよね。
そうです。
で自分で自分を推薦している人でここに当たっている名前の方は一人もいません。
あそうなんですか、
はい、
だったら推薦理由はいらないですよ。
どこから誰かは分かりませんがこの中に次選を当然次選だとすると自分で自分のプロフィールを書くことになりますよね。そういう方はここに一人もいらっしゃいません。はい間違いありません。それに関しての回答は私だ。
他に質問ありますか。
どうぞ。それで結構です。はい。
三重の内田です。今回この総大会を出させていただくのが2回目なんですけれども、前回かなり紛糾した時にも出させていただきました。で、まあ、今回ですね、この第1号議案について、討論していると思うんですけれども、 あの違うところでなんか話がまた言ってるような形で、すごくまあ、ショックというかね、もう少しスムーズに進めていただきたい。それと、今回、推薦委員会の方たちもかなりご尽力いただいて、そういった形でですね、何名かの、推薦されるした方を、出されたわけなんですけれども、その辺でですね、言って思ったのが、正直言って個々の名前が出てても私は全然わからないです。で、ここのところで、出された方の、もう少ししっかりしたプロフィール等を受けられた方もだからオープンできるわけですので、そういったプロフィールを出していただきたかったかなと思います。でもしそれができないのであれば、例えば5分ぐらいでも結構ですので、その方が前に立ってですね、いろんな話を聞かせていただければ、まあ、その中である程度の判断もできるんじゃないかなと思います。でそれがここの部分でですね、あの人はこうやこうやとか言われても我々全然わかりません。だからその公正な部分というのは、通常の選挙であれば要するにマイクも演説もするわけですので、推薦された方がそれ推薦を受けられたっていうんであれば、そういった部分を一点目の前で見せていただければなと思います。これも個々人的な意見ですので、進め方部分に関してはちょっとわかりませんので、そういうふうな形をちょっとお願いしたいなと。それとも昔の話とかそういうのは正直言って聞けたくないです。そういった部分というのはもう避けていただきたいし、違うところでやっていただきたいです。以上です。
はい、ですね、これ選挙ではありませんので、まずですね、推薦委員9名は前回推薦委員を選ぶ、説明会と同時に3ブロックにおいて選挙、3地区との選挙をしています。ですから、その人が推薦委員にふさわしいかどうかという議論はその時点の話で一応選挙してますので、それで決まった9名であるということですね。例えばその何かに名前が挙がっている人がなっているって今の問題ではなく、前回の、選挙でおっしゃっていただく内容だったと思います。それと、選挙で立候補された、ここにいらっしゃる候補の方は、立候補されたわけではございません。推薦委員が独自にこの人に 今現在のね、いろいろ問題を抱えているこの前代表、これは何とかしていただける人の候補として、推薦をする。それにあたって推薦をするけれども承諾いただけるかという、承諾までは取って、内諾までは取って推薦をしています。でこれが決定したとき10名プラス2名の方に、推薦させていただくかよろしいかというまでの範囲で、ここに名前が挙がっている本人が私がこうだからやりたいと言われたわけではございません。ですので、選挙であればね、公約とか抱負とかそういうものがご自身にあると思いますけど、その段階で、これを載せ、その本人の抱負とかがを載せるようなことは準備に至らなかったのは事実です。というか、できない状態でしたということです。
はい、じゃあ逆に千葉県の田辺です。逆に質問しますけど、ね、米がないのにどうやって米食べるんですか。先ほどの方の質問はそういうことですよ。判断材料がないのにどうやって判断しろって言うんですか。イエスかノーだけ答えろって言ってるんですか。暴力と一緒じゃないですか。一方的な話じゃないですか。どうしてそこから選ばなきゃいけないのに、その人の人となりを知ることができないのか。どうして推薦委員がどういう理由で推薦したのかっていう理由がわからないままに投票できるんですか。暴力と一緒じゃないですか。一方的じゃないですか。よく考えてください。じゃあどうやって選べって言ってんですか。わかるように説明してください。あなた何も言ってないじゃないですか。全部隠してるじゃないですか。そういうふうに取られてもしょうがないじゃないですか。我々どうやって選べばいいんですか。初めて来た人なんか何もわかりませんよ。名前で選ぶんですか。気分で選ぶんですか。その日の天気で選ぶんですか。そういうことを言ってますよ。だから1人5分ずつ演説してください。それが嫌だったら推薦した人間がどういう理由で推薦したのかってことを明らかにしない限り我々は投票ができないんです。できない状況になってるんです。イエスかノーかを答えるにしても何の材料もない状況でどうやって説明することができるんですか。そのまま投票させるんですか。きちがいですよ、それじゃ。
ここに推薦理由は、書いてあります。これで足りないの のであれば、
足りないです、足りないからそう言ってるんです。足りないと言ってる人間が3人いるんです。他にもたくさんいるんです。これで足りるわけがない、準備が足らない、明確にしてないということを言ってます。
はい、議長。
一番皆さんの理解が得られるのは、やはりここに、推薦委員が挙げた方々に出ていただいて、所信表明じゃないですけれど、私はこういうようなもので立ち直りをさせたいとか、こういう意思で、今まで取り組んできたとか、それが5分であろうが1分でもいいし、その決意を述べていただければ一番簡単なんじゃないですかね。いかがですか。
はい、ありがとうございます。せっかくなのでお話をそれ直接本人それぞれから、ね、聞きたいというのはよく分かります、理解できますので、いずれにしても推薦、まずは手続き論としてはこういうアフターをいくつか通しながら、推薦全員で選ぼうというのはやっぱりいつまでもこの人どういう人か分からないという議論が続きますので、まず推薦を選んでその方たちで選んでもらいましょう。これは方法論です。で、一応リストがこう出来上がっているわけですし、ここに本人がおられるわけですから、まあ、話も聞きたい、声ももうちょっと聞きたいというのは全く思ってもなので、ちょっと暫時休憩をいただきまして、若干整理もそれぞれ しましてですね、交通整理もしまして、でいろいろ抱負を述べて、まず述べてもらうということをぜひさせていただきたいと思います。で、それぞれの名前の挙がった方々はいずれにせよ役員としてやりますか、やりますという返事をしておられるわけですから、私の意に反してということではないわけなので、まあ、そこはむしろこの機会にぜひお話をしていただこうと思っております。で、あと先ほどお答えする前にちょっと議論が先行ってしまいました。第三者委員会の報告書については閲覧ができるようにはお持ちしました。ただ先ほどのお話にちょっと固有名詞若干やはり伏せてある部分はございますが、ある程度はお察しがつくというか分かる内容とも思いますし、まあ、取り扱いについてはこの会場内だけにまずは留めていただきたいというのはそれぞれの紳士協定というような格好でお願いをしたいと思います。ここの開票をテーブルのところに置かせていただきますので、ご関心のある方は ご覧いただいて、また時間がなければ後ほどもそういう機会は設けさせていただこうと思います。というようなわけで久しぶりがましながら暫時休憩いかがでしょうか。
すごい。 そういうのがあります。これはちょっと今の状態で今の状態なので僕は頑張る
どうも。
でも今アウトレット今週まずは10個ぐらいあるんでしょ、5000万個で一番遠くないでしょ、マツダの方にもあるし成田の方にもあってきてるし、カラーデビューでしょ、だってみんなこうやってバスでかき集めてもらってました、僕は前回だけど横浜中華街行ったら日川さんが300万ビルまで行って残念なくなって初めて一番大事な時間になってから行きたいなってから
先ほど前に出ていただいた校舎ではない、
それでは、このリストにある順番に並んでいただいてますでしょうか、はい、それでは、北海道の伊藤さんから、抱負あればおっしゃっていてください。
北海道の、支部の役員をやってました。それでもって北海道の総理さんから推薦されたんだと思います。まあ記事になれれば一生懸命やりたいと思いますのでよろしくお願いします。
岩手今回ですね、昨年の6月23日前までは門口理事長の下で専務理事を半年間やらせていただきました。明日の、通常総代会の資料にもありますけど、今期8800ほどの赤字を抱えて、で予算の方も約2億5000万超になっているんですけども、まあ、実質的なそういった、数字の部分、共済機能を、低迷させないために、皆さんと協力して、尽力していきたいと思いますので、承認されたあとはそのように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。称号がね、有限会社アクトワードという称号で、矢後光代行でやらせていただきます。役員になった際にはですね、今、まあ、大きな問題が事故の問題ですよね。で、事故の方を防ぐために、まあ、具体的にその、細かく分析して、それを防ぐ方法を、まあ、今後 の役員になった方と、職員、事故センターの方と、まあ、いろいろと相談して、極力事故を、防いで、まあ、あとは払い戻し金ですかね、皆さんに払い戻し金ができるような組合を作っていきたいと思っていますので、皆さんの協力のほどよろしくお願いします。
石川県の藤田です。先ほどちょっと言いましたけれども、私、1年間役員をさせていただいて、もっともっと共済会の運営のことで皆さんお話しされるのかなと思っていましたら、先ほど言いましたが、斉藤理事長の裁判問題、それから、業務改善、総代会のいろいろと選挙のやり直し、そういうことばっかりに通じ合してですね、肝心の、なんていうんですか、 敷地次第に乗っているような時間にも全然間に合わないほど議論をやってるんですけども、大した議論でなく時間が遅れ遅れになっている、まあ、問題がたくさんあります、今回はですね、私もそうですけども、共産会の運営のためにね一生懸命、もちろんさっき言いましたけど財産のこととか事故のこととかいろいろと研修しまして皆さん方と一緒に頑張ってやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。
大阪 の寺島と申します。このメンバーの中では多分大工業の歴史というのは一番私が若いと思うんですけれども、まあ、実は商売の方は、本業が不動産の販売とか、まあ、中古自動車や新車自動車もしくは損害保険というのをやってまして、まあ今回、何回か総会に参加させていただいた中でね、やはり大工というところが今こんな共済がこういうところで結構つまずいているのかなというのは、まあ意味でもあり得てもあなるほどなというような感じを受けました。それで推薦していただいた方には多分私のですねそういう自動車とか損害保険についての知識をということだとは思うんですけれども、まあ他業種をいろいろ見てきたということもありますので、少しでもこの共済の役に立てばと思っております。よろしくお願いいたします。
森本です。前期2期4年間、理事の末席を務めさせていただきました。その当時はコンプライアンス委員としてもちょうどこの元宮平さん、宮平理事長の考え方が多いんですね、そのコンプライアンス委員をやっておりました。非常に難しい、案件といいますかね、その事案の中で理事会が起きてですね、本来の、理事会運営のあり方というのは、崩れていったのを間近に経験しております。で、まあ、何が一番大事にやっていきたいかというと、やはり理事会の運営をスムーズに見えるため、あるいは、職員、皆さんのためにですね理事会が正常に働くようなね、そういうことに魅力ではありますけども、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
愛媛県の橋本です。私がまず取り組みたいことは、このところだんだん増加している、企業体質の改善です。で、例えば損害率の上昇を、まあ、に歯止めをかけることとか、現在行われている例えば3カ年計画の、ね目標を達成することも当然大事なんですけれども、まあ、昔から言われていますように利はやっぱり元にありですよね。保険料収入に見合った支出になるように、特に近年増え続けているやっぱり一般管理費を抑制すべく、まあ、例えば保険料収入に対して一般管理費の比率をですね前もって決めておいて、その中で、予算を振るとか、まあ、とにかく一刻も早く基本自体質に戻せるように、ご承認をいただきましたら、一層努力する格好でございます。簡単ではございますが私の決意のほど述べさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。
福岡の青木です。この総代の方々の中には自分よりもっと優秀な方がたくさんいらっしゃいまして、その中で考えたらですね、自分がこの役員、推薦ということは果たしていいのだろうかと思いまして、一度は、辞退を考えましたが、まあ、一応自分のその後考えの中ではですね、組織運営に携わってこの組織を良くしていきたいという思いが、ありましたので、この役員推薦を、引き受けることにしました。で、その中でもし選任された暁にはですね、総代の方々には、 ご理解、ご協力、ご支援などを多分要請する、お願いすると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
櫻井でございます。私は保険業界に35年ほど在任しておりまして、その間 の経験知識ですとかルートがございますので、それらを活用しましてですね、現在共済業界、保険業界も同じですけれども、直面しております諸課題、社会環境の変化に関しまして、例えばこの組合のコンプライアンス体制とかリスク管理体制をどうしていくかとか、そういうところにつきまして、持てる力をですね、出して皆さんの業界の事業の発展のために全力を尽くしたいというふうに思っておりますので、一つよろしくお願い申し上げます。
山城です。私は若い頃は雑誌記者、新聞記者をやっておりまして、どこかに飛び込んでいってインタビューをしたり、事件を、殺人事件を追っかけたりして、警察から情報を取ったりという中で、どれが真実でどれが間違っているか、あるいは誤解があるか、人はこう同じことをおっしゃってても誤解なさっている場合もあるし、話を聞いてきた、こういうことだなっていうのは分かるようなことがよくありました。で、こういうことですよねって言ったら、そうそうそういうことっていうことがよくありますので、できるだけその方がどういうことをおっしゃりたいのかっていうことを汲み取っていくっていうことを、これまで訓練してきたつもりではあります。で、その後、そういった取材活動なども講じまして、国会議員の政策担当秘書という仕事で、これは法律を作る仕事ですけれども、そうすると役人の法律家と権限ガクガクやるわけですけど、素人なりの、私は法律家でもありませんけど、素人なりに素朴な疑問をぶつけていく、それに対して役所が回答することについて、矛盾があれば追及していくという、そういう仕事をやってまいりました。あと国会議員が、10人20人束になってこういろんな勉強会をやるんですけれども、それはもうけんけんがくがく、いろんなご意見が出てくる、どの方も間違ったことをおっしゃってないわけですけど、例えばそういう勉強会であるとか議員連盟の中での議論を、まとめて一冊の本にするとかいうような作業をしてまいりました。で、運転代行業とは、そうしたさまざまな取り組みの中で、ご縁もお話を聞いたりする機会もあって、飲酒運転をなくす、そういう業種って素晴らしいですねっていうのが、始まりでありますけれども、さまざまなご縁でこういう場に、携わることになってございます。共済組合の役員という形では昨年、着任をいたしまして、まだ1年でございます。まだまだ未熟なところあるとは自覚しておりますけれども、自分のいいところを、皆様に還元できるようにはこれからも努めてまいりたいと思います。私にとっては昨年の1年間を、前半戦とすれば、どちらかというと守りに、徹したような、攻められるばっかりというか、皆さんから攻められるんじゃないですか。さまざま業務改善命令とかですね、これまでに想像しなかったことが連続しましたので、とにもかくにも組合をまず守らなければという思いでございました。もちろんこれからもそれは変わりませんけれども、願わくば次の1年間この後半戦は攻めに転じて、ゴールを決めるというような覚悟でですね、臨みたいと思っておりますので、ご指導、ご鞭撻、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
一応釘を刺しておきますからいいですか。私はこの第三者からの投資に私たちのねやってますね。これは単にね、私今日理事の方すぐ分かると思うんだけどね、私は確信のないことは言いませんから、ここにあることはですね相談して書いてるんですよ。だから私が言わんするのは、あなた方が悪いと言うんじゃないでしょ。要するに第三者委員会で指摘された方ね、役員として資格がないよと言われた方、それと要するに組織を訴えている原告の方、
この方々がですよ、ね、役員を選ぶ資格がありますかということと言う。通常ね、一般社会の通常ではね、これはね、笑われますよ。いいですか？それをよく頭に入れておいてください。ね、今後、まあ、1年かな。一つね、小向井君に今日来ますけど、小向井君もまあよく知ってるね。私はドライバー保険のことをぜひね、宮城さんから引き継いだことだから、それもぜひやってもらいたかったんだけど、残念なことに、今の理事会ではですね、議論すらしてくれませんでしたね。まあ、非常に残念でした。で、これとですね、今のこの共済を立て直すのにですね、いろんな面でね、何を優先してした方がいいと思います？お迎え君、一つ。
お金の節約、お金、
数字の方でよろしいですか？僕が在任中もでしたけど思ってたのは、いずれ日が家日割りしてる、あれは実際に体力を奪うものだろうなと。産業料と費用とかかって それは今も変わらず思ってます。なので、まあ、通過するか否かは別ですが、理事会等が開催されれば必ず提案されることかなと自分は提案しますけども、はい、
ぜひお願いします。それとですね、まあ、教理事の方ね、森本君、森本君も4年間、ね、まあ、自治体として経験があるわけだから、私はこれ以上のことはね、やろうと思えばやれるんだけど、まあ、斉藤さんたちの意向とかいろんなあるんで、そういうこと、まあ、進みませんので、ね、ぜひ、JDA 共済が、ね、今9400円なんですよ、同じ保証で、ね、それに近づけてもらいたい。できればね、1万円を切ったね、9800円とかね、それでね、なれるようにですね、いろんなものを削減するとできるんです。私なりまだ明日いろいろ提案しますけどもね、いろんなものを何が削減できるのか、できますけども、そういうのを森本君に、同じ若者なんだから、な、若者の方々にさ、ね、森本君、こうしてくれるらしいけど、私も前宣伝もするかもわからないの。な、一つ食べますよ。よろしいですか？
やれる、やれる。
まあ金口さんのご期待にね、どこまでそろうかどうか分かりませんが、私なりの、考えとね、信念と、それをもとに、頑張っていくつもりでおります。
よろしくです、はい、名古屋は青木くんね、私も青木くんと今回くんを推薦したものでございますね、拝見しますけど、理事会でまだ1年生ということでね、これから勉強するんだということをね、しょっちゅう言ってましたのでね、今後今抱えている問題は何なのか、ね、みんなと話し合ってですよ、それに対してね、一生懸命頑張ってください。それでね、私も長年、宮平体制の中で、業界をなんとかしたいと、法改正とか、いろんなものをですね、やってきましたけど、現実にはね、もう宮平さんが辞めた時点でね、これはもう終わりましたよ。だから今後はね、教材からね、要するに政治連盟の金を出すことをしないように、でも一応、業界のことでですね、首を突っ込まないように、そういう金を削減して、ね、我々の掛け金をね、少しでも安くする方にね、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。よろしいですか、皆さんね。ね、また明日でまた今日質問しなかった人に、方法を決めますよね。よろしくお願いします。
やっぱり質問ありませんか？
ない。
なし。
なし。頑張ってください。
期待してます。
それでは幹事の方、幹事の候補の方2名前に。
はい、鳥取の金子です。先ほども言いましたように黒字体制に持っていきたいと、鳥取県一番貧乏で一番
金庫も少ない。この共済会を黒字体制に持っていきたいということを先ほど申し上げました。どうすればいいのか。これ皆さんの協力がいります。私は一人じゃできません。理事の方、組合員の方、一人ずつの協力がいります。年齢そこで71歳って書いてありますけど、実際はまだ満年齢は70歳でございまして、藤田さんと同じとしてございます。まあこれまでいろんな業種を借りてきていますし、でまた私の場合は現在でも6社ぐらいの関係を持っております。で同じ代行だけの見方をすると同じものの見方しかできないと思います。例えば角度を変えればコップは上から見れば丸です。横から見れば円柱になります。いろんな角度でものを判断していく大事。今回でも理事会でも私一人の判断では全てのものを言い切りません。皆さんに問います。意見を聞きます。聞いてみて皆さんがなるほどなと、それで今の総意でやっていきたいと思いますし、決定するにも自分一人の個人のものだけの判断はしたくないと思っています。皆さんの総意民意を大事にしたいと思います。これが私の抱負でございます。ありがとうございます。
改めまして、大阪の谷木です。先ほども申しましたけど、まあ、商業の倫理を守ると言いましたけど、僕もまあ、すでに40年ぐらいになるんですけども、仕事の取り組み方として、やり方、精神は公平中立が、僕の仕事のモットーです。それで仕事の方はですね、この1年代行共済の、関係させていただいて、この業界のことは全く、初めてでしたし、専門用語がいろいろ理事会で飛び出して、基本的な質問をしたりしてですね、まだまだ勉強中の身なんですけども、さらにもし選ばれたならばですね、2期目になるわけですが、さらに、勉強を積んで、で、この組合のためにですね、ちょっとでもお役に立てるように努力頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
何か質問あります
か。質問あります。おい谷木さんに質問なんですけども、明日質問しようと思ったんですけどもね、いつもサインをされるだけで個人名での名前しか載ってないんです。どうして公認会計士っていう立場で。
それはどの文書の方ですか。
幹事として監査報告書ですね。いつも谷木様。
監査報告書はまだ書いてはいませんが、
サインはされてると思うんですけど。
まだ今回が初めてです。
去年の分なかったですか。
今回が初めてなんです、監査報告を出すのは。
監査は
幹事として今までされてたわけでしょ。
ですから
幹事はこの去年の6月からですけども、はい、監査報告は今度の、総会明日ありますね。そこの決算報告で、監査報告はそこで初めて出るんです。
すいません、私の勘違いです、申し訳ありません。
それから資格の話出ましたけども、そこは僕は、院外幹事ということで、入っているわけですが、幹事でいいと思います。あえてそこで会計士という名前を出さなくても、僕はいいと思います。
これ下がってすみません。どうして公認会計士さんなのにその個人名でされるわけですか。
例えば会社の場合でも、監査役ですね、社会監査役で入っておられても会計士という名前はそこには出てこないと思います。
よく理解できました、ありがとうございます。
谷子さんに聞きますけれども、
まあ、ここ、まあ、1年ね、約職を入って、今度は幹事というね、幹事さんはあくまでも仕事、立場全然違いますので、そっちの方にね、精を出してもらって、不祥事がないようにね、うん、知りませんでしたということを言わないようにね、ぜひお願いしたいと思います。それでね、今年役員としてね、1年間、理事会とかいろいろ出席されたと思うんですけど、どういう態度で理事会に臨まれましたか、聞かせてくださいよ。
見ての通りです。
知らないんで。
知らないってあなたよく知ってられます。いろいろと、文書も門口さんたくさん出されておりますし、理事会でもいろんなものが取り上げてこられまして、その面で理事会もストップしてそちらに時間をたくさん割いたこともございます。ただ私の場合は先ほども言いましたように、いろんな方の意見は聞きます。理事会の中でも聞きました。で、外部の方にも総代の方にも意見を聞きまして、どういうことでしょうか、私はこういう答えと思ってますけど、あなたはいかがですかということは私は皆さんに問います。だから私一人で一生懸命はしたつもりなんですけど、まあ今の斉藤代表理事から始まってずっと来てますけど、なかなか本当の理事会として機能はしてませんでした。門口さんに、まあ皆さんの前で言っていいかどうか分かりません
け
どね、一番初めにこの理事の、私が去年の6月の23日理事の中に選ばれた時、金子さん、あんた辞表早く出しなさい、門口さん、あんた言ったよね。
言いましたよ。
なんでやねん。
なんでやねん。根拠がありますから。根拠言いましょうか。
だってね、皆さんが選んだ人なんです。私がさせてくださいって言ったんじゃないんです。
その前の晩に終わってからそういういろんな発言があったんですよ。
知りませんね。
まあまあ私なんです
けど、私はね、ごたごたごたごた言うのやめよう、
はい、
ね、何よ、はい、だから一応質問としては受けます。
あ、ちょっとやめてください。最初に言ったようにね、
国
民が感情の入った当時ではね、カッコいいだけですから、やめてください。もうこれで他に質問とかないですか。
終わりじゃん。
なければ
してしまうとますます混乱になりますんで、理事の皆さんもくれぐれもそういうところには気をつけて、今後またあの時に承認させたろう、そして理事のみんなにも約束させたろう、なんでそれができないんだ、保険料下げないんだと、そういうことにならないように、もうちょっと気をつけていただきたいなと。ちょっと理解が難しいかもわかりませんけれども、どうぞお願いしておきます。非常に危険なことなので。
私はね、伊藤さんね、
ちょっともうやめてください。あまりね、こういう話してもね、他の方には分かりません。私も分かりません。もうこういうつまらない話やめてください。 まあ、それよりもね、一つ言わせてもらいたいのは、やはりこの会議というのはね、一応段取りあるんですよ。時間のこと言ってるんじゃないですよ。例えばこの採決一つにしてでも、この今の選考 された方々が伴わなければ、また一から選考委員、以前決めた9人の方で別室でやってもらう。そしてまた一から今日やったことの繰り返しをやる。ね、だからそういうどんどん後に残っているのが時間のいるものばかりなんですよ。それまだこれだ1号議案です。2号議案、3号議案ありますんでね。で皆さんもここでとにかく、一度採決を取って、まあ、なるかならないか分かりませんけれども、採決を取って、取りたいと思います。はい。最初に言いましたように選挙で投票でするわけなんですけども、これに際してましてはこれ、役員規約第8条に基づいて投票管理人という方を選出したいと思うんですよ。これは3名以上ということになっております。で、どなたでもいいんですけれども、3名以上やってやろうという方おられましたら、挙手をお願いします。これはね、こちらで投票の時に、こちらのテーブルの上で、投票用紙を、確認します。その時に、何ですか、まあ、その確認の作業ですね、これをしていただきます。それと、この管理人に選ばれた方は明日の総大会でもやることをしていただきますので、なぜかないですか。今挙げていただいているからすいません、もちろん投票もしていただきます。で、投票は終わった後、開票の時にこちらのテーブルで一緒に作業していただくと思います。
すいません、補足をさせていただきます。投票管理人というのはですね、前回、交渉人の方、それから、最初にあった顧問弁護士、顧問行政書士の方が、ここにいて立ち会っていただいた、その、役目を、この議案だけは担っていただくというところです。ですので、もちろん投票もしていただいた上でですね、回収をした際にここにいていただいて、間違いないか、事務局の集計が間違いないか、あとはその間違いないと出た数字を議長の方に報告をいただくという、まあ、立ち会い人です。ですので、投票権がなくなるだとかそういったことは決してありませんので、公平に開票がされているかというものを3名以上の方に見ていただきたいという趣旨ですので、まあ、3名以上の方、こちらで開票を見届けていただくというところでご協力をお願いしたいと思います。
すみません、先ほど、
はいはい、
他に手を挙げていただいた方、
いや、それについて、
質問ですか。
質問です。
はい、どうぞ。
結局 3名ということですよね。
3名以上です。
だからその業者の方じゃなくて、後ろの高畑さんとか顧問弁護士の方とか、そういう方が集まったことないでしょう、ね。うん、全然もう関係ないでしょ。
先ほど言いましたように、役員選任規約8条というものに、それは明記されてますんで、
業者の中から選ぶと。
そうです、そうだね。
じゃあ、来ます。来ます、来ます。
もうちょっと手を挙げてください。先ほど手
を挙げ
て
ください
。大きな声で手を挙げて。
じゃあもうこれで決まったんじゃん。
ホワイトボード、右手のホワイトボードにお名前書いていきますので、
立ちたいって言われたから声が大きいないの。
自分の名前がないよとおっしゃる方は名乗り出てください。
これで決まって、はい、投票しよう。これでもうすぐできる。
全員が出ても困るわ。なんぼ大喜利じゃないと。じゃあ、
4名の方、この方いらっしゃいますか。よろしいですか。
ありがとうございます。それでは後ほどまた今回来ていただくときに声かけますのでお願いします。それではですね、大腸議案の採決を行います。総代の数を確認しますので議場を指定させていただきます。
もう鍵閉めようだ。
ちょっと準局から説明していただきますので、
すみません、前回同様ブロック別にですね、担当職員の担当を分けております。今説明させていただきます。横の順番でですね、100番、91番、82番までのこの3列の方が A ブロック担当が事務局飯塚になります。73番、64番、56番の縦の列の方が B ブロック、職員小脳の担当になります。それから C ブロック48、40、32という番号の縦のラインの方が C ブロックです。担当西野とになります。 D ブロック24、16、8番の縦のラインの方が D ブロックです。で、全て3名3列で行いますので、通路側担当間違いなく、受け取り、それから投票、ご協力をよろしくお願いいたします。
ご苦労様で、
とりあえずね、引き抜いてきたんですよね。いつも来ちゃった。ちょっと飲むんだけど。 あゆさん、部屋は何枚？
もう決まってない。
なんか決まった？
この議案の議決件数は、80票、過半数は42票となります。それでは、代表議案の投票用紙をまず全員に1枚ずつ、配ってください。
補足して説明します。賛成反対の意味ですね、どういうふうになるかというと、今回の役員選任記録、この選任制という法律にのっとったやり方は、理事も幹事も先ほど出たあの全て、今回は12名出てますけど、この全てについてイエスかノーかの投票ということで制度になっておりますので、よろしくお願いします。以前の総代会経験された方は、理事は理事で全員賛同、幹事は幹事で全員賛同というやり方を経験されたと思います。それはその時はそのルールになっているのです。そういうふうに定められているやり方です。今回は改まったルールは、中小企業と協力に入るのを考慮して、選任制というやり方なんですが、これは、ここでの採決は、理事も幹事もワンパッケージということですので、よろしくお願いします。
それでは2票議決権をお持ちの方、起立をお願いします。
そしてこれ1つ取るかどうかおかしいな。
2票議決権をお持ちの方、起立してください。
すみません。 人ぐらい。
それでは投票用紙に賛成か反対か丸をつけてください。3名記入が終わりましたら投票箱を持って事務会しますので、投票箱に入れてください。投票箱を持ってた局員の方は選挙管理員と担当ブロックの相談に投票箱からであることを確認してください。
それをほんならどこで撤廃するか、逆に言ったらそれ以上にあるんかないけど見えないね。こうだって兵庫県の事業者これがいいかいって俺は早坂さんなんかハーフボートの件が分かるけど、それ以外の人だから分からん。だってそれで困ったわけやない。だからこの選挙制度の問題がある。推薦するにしても分からない人を推薦するわけじゃない。だからその地域で
現在リスの方は